今朝のグローバルトークのコーナーには、中国は吉林省、仙台市とは姉妹都市関係にある長春市のご出身の孫東梅さんにお越しいただきました。孫さん、おはようございます。
今日はおはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
孫さんはですね、トータルすると8年仙台に暮らしているということなんですが、はい、実はですね、先ほどお伺いしたところ、1回目の仙台の滞在期間というのは2008年の5月から2011年の3月ということで、実は孫さんはあの東日本大震災を三条町のユニバーシティハウスで体験なさっているということで、何でもあのお部屋の中でカレーを作っていたそうですね。はい、その時にあの揺れがあって、あの どうでしたか、ちょっとその時の状況を少し話していただいていいですか。
こうカレー作りに夢中の時に、はい、ちょっと小さい揺れが先にあって、こう携帯がテーブルの上で音、あのその警報の音も鳴ってるし、うん、あとだんだん揺れがひどくなると携帯がテーブルから落ちてしまったんです。それを見て、あ、ちょっとやばいなと思いながら、あとこう同じユニットで住んでいた中国から来たばかりの子がいまして、まだ防災訓練に参加してないと、うん、あの想像しながら、やっぱり地震の時にまずドア開けることを知らないかもって思って、でガスを止めて、あの子の名前を呼びながら、でその部屋に向かっていました。
はい、
でちょうどこう向かっている時に大きな揺れが来て、で自分が体全体が壁にぶつかったんです。で、あの一瞬頭が真っ白で、でふあのちょうど先ほど立っているところが、前目の前の彼がもう倒れてきたし、後ろの冷蔵庫も倒れて、冷蔵庫の中の野菜 とかも全部そこがごちゃごちゃで、でびっくりしている時に、はあ、同じ先ほど読んだ子も出てきたし、はあ、もう一人の学部生、日本人学部生も来ました。
はあ、じゃあもしそのカレーのお鍋の前にそのまま立ってたら、うん、後ろからもう冷蔵庫とか電子レンジが倒れてきたってこと。
そうですね。うわ、あと目の前に熱々のカレーも、
カレーが、うわそうですか。
そうですね。で、なんか帰国した後、周りの人も、はい、やっぱり、服がある人だって怪我とかなしで、
本当ですね、うん、はい、まさに不幸中の幸いだったんですが、
で、
その後すぐに3月の16日には新潟空港から一旦中国に帰国なさって、
うん、はい、
でその後再び来日なさったのが2020年の1月ということなんですが、あのその第1回目の時も現在もそうですけれど、東北大学で社会教育学の障害学習領域で、勉強なさっていて、今は博士課程の後期ですかね。
はい、
はい、もうじきそれも終了するかもしれない。
そうですね、
素晴らしいですね。
頑張ります。
はい、で、この孫さんは昨年から、仙台留学生交流委員を務めで、いくつかの防災のイベント等にも参加なさってるんですが、一番印象に残ってるイベントとしてはどんなイベントがありますか。
宝探しというテーマで、
はい、
みんなで、街中を探検しながらクイズを解くように、頑張ったんですが、
はい、
でそういったあのちょうど、去年も今年もその探し、うん、宝探しの、イベントの時には大雨だったから、
そうでしたね。
そうですね、みんな雨の中で、こう、あ、こういうところだと、広瀬川が流れてるから、でもし雨がものすごく大きい場合は、土砂崩れとか、あるいは洪水になる危険性があるんじゃないかということを話題になりましたね。
はい、はい、
あとこう片平市民センターの倉庫を開けていただきまして、中にどんな防災用具が備えているのかを見せてくれたし、実際触ったり使ったりとかもできますんで、
はい、
あとこう 留学生の中で外国人の中では、うん、こう市民センターって避難場所ということはそれ自体も分からなかった人も結構いまして、
そうでしょうね、はい、
で自分たちにとってすごく勉強になりましたね、
うん、それこそ避難所という何でしょうか、うん、あの災害の時にはそういう場所があるんだってことすら知らない方多いですよね。
そうですね、なんか毎日市民センターの前で通りかかっているんだけど、うん、どういうところなのか、うん、あと避難場所として使えることは全然わからなかったっていう感想がありましたね、
うん、そうですか、うん、はい、あの特に孫さんはあの東日本大震災を体験なさってるので、うん、
はい、
そういう訓練を受ける意味っていうんでしょうか、うん、
はい、
すごく大事だと思ってらっしゃるでしょう。
そうですね、
ね、はい、
だからやっぱりそういう防災訓練を通した、通せば、うん、あの自分なりにこう防災用具を準備したり、
はい、
万が一の時に、どういうふうにあの他の人と連絡したりとか、うん、あるいは助け合うとか、うん、そういった考え方、うん、まず、防災訓練からは、もらえると思いますね。
そうですね、うん、ということはやっぱりその海外から日本にいらして住む方に、うん、一番やっぱり防災で大事なことといったら、うん、そういうことになりますか。
そうですね、うん、やっぱり来た後は、例えば外国人が仙台に来たら、
はい、
まずこう今若い皆さんがよくこう街の中で美味しい店に行ったりとかしますが、うん、でも自分から見ればその前に、うん、例えば大学にも行かなくてもまず防災訓練を受けないといけないです。例えば地震がいつに来るのか分かんないじゃないですか。
そうですね、
例えばちょうどどこかに行く途中で防災にあったらどうするのかとか、
はい、
そういった知識がないと、うん、万が一地震にあったら絶対困るかなって思いますね、
うん、そうですね、うん、
はい、
それとあの時も津波で多くの方が命を落とされたんですけれども、うん、
はい、
地震があった後に海の近くにいたら高台に避難するとか、
うん、 そうですね、
そういうことも含めて、はい、やっぱり知識として知っておくってすごく大事なことですよ ね、
特に外国人でもし日本語も学んだばかりだと、
うん、
例えば逃げろとか、高台とか、そういう言葉すら分からなかったじゃないですか。
あ、なるほど。
だからこう防災訓練の時に結構優しい日本語で、逃げろとかあっちとか、
うん、
高台とかそういう言葉も教えてくれますから、
はい、
でまずイメージがあれば言われる時に絶対ピンとくるけど、もし言われたこともない言葉、自分が、うん、自分の頭の中に触れたこともないし、頭の中にもなかったら絶対その場で地震にあった時緊張とかもあるんじゃないですか。
そうですね、うん、
だからもし、うん、アドバイスと言えるなら、はい、まず防災訓練だと思います。
そうですね、
はい、
何にしてもその命を守るためにどう行動したらいいかっていうことを知っておくっていうことが大事ですね。
そうですね、
はい、わかりました、うん、はい、良いお話を伺わせていただきました。ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。